富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今度は後半でございます。
はい。
なんか最近のこう、はい、相談の中ではどんなものがありますでしょうか。
はい、これね、これか、この方も、うち訪ねてこられた方なんですけども、はい、一番最初ね、いわゆる、ある事業の団体さんの無料相談に行ったんですって。で、そしたら、なんていうんですかね、まあ、ちょっとね、こう、お父さんがだんだん、その認知症が上がっていく、どうすればいいですかっていう話なんですけど、で、それだったら、まずその、遺言書作りましょう、というのが一番。で、その次に、成年後見を立てましょう、っていう話。だけど、もうかなり透析やってるし、かなり危ないんだけど、いつ何時っていうね、ことをおっしゃるわけですよ。で、だけど、信用っていうのはその信用のためにって、自分の商売のために、どうしても仕事を作ってしまうっていう面もあるんですよね。で、私の場合はどちらかというと、信用で食わなくても別にいいんで、仕事ありきではないって話。で、私が提案したのは、いくつかの方法がありますよと。まあ、確かに遺言書を書く、成年後見人を立てる、申し立てする、これ間違っていません。ただまあ、タイムリーじゃありません。で、私がまあ提案するのは、もう一つは家族信託組みましょうって話ね。家族信託組んでやりましょうって話なんですけども、これやってると、これもやっぱりちょっと時間がかかるのと、コストを考えると、ちょっとね、なんて言うんだろう、家族信託創生するってことになると、費用かさむんですよ。まあ、大体金額でいくと30万プラス登記料で約50万ぐらいなんですよ。で、私が、提案したのは、贈与ですね。で、相続清算課税という方法がありまして、親の財産2500万までは、贈与しても、その時は贈与でかからない。ただし、相続になった時に一度持ち戻しって言いまして、相続財産の中に入れて、清算課税するという制度なんですよ。で、要するにその親の財産とか、おじいちゃんの財産をその孫とか息子さんに移すっていう時よく使うんですけども、これを提案しました。で、これにかかった費用が、私のまあ書類作成ですね、贈与推奨の作成代、それから贈与登記ですね、全部入れて30万ぐらい、家族信託よりもコストが安い。で、即効性があります。ですから、この方は、相続清算課税で贈与っていう方法を取りましょうということにしました。ただね、これね、相続清算課税取って、例えば家族信託使えば、いろんな税制的な、恩典があるんですよ。例えば、配偶者控除、相続になった時に配偶者控除が使えるとか、奨学金の、制度ってありまして、宅地については、住んでる家については、税金安くするって制度があるんですよね。で、フリーではあるんですけども、ただやっぱり、かかるコストが安いのと、即効性があるということで、贈与という形で取りました。で、昨日もちょっとね、見てきたんですよ。で、今実際に、売りますっていう家は、家って言いますか、住宅と産業場くっついておりまして、元優秀な大工さんだったんですよね。で、産業場を話してしまいたいんだ。ということで、見てきたら、なんか秘密のリフォーム工事に当たりまして、あれ、倉庫なのに上が住宅になってるなっていうことで、図面書かなきゃいけないなってね、見てきたんですけども、で、それ今確かめて、これも正式に売り出しかけていきたいと思います。で、売ってしまって、まあもう、名義は娘さんの名義になってますんで、売ってしまえば、まあ、それで OK ですし、お父様にも何度も確認しました。お母さんも認知症なんですよね。お母さんにも相談して、お父さんこれ名義変えますけど、これお父さん、お金はお父さんのもんですよ。で、お父さんのためにお金使うんだから、こうですよって話するんですよね。でもやっぱり、ちょっとやっぱり、だいぶお年なのか、よくわからんし、いや、寂しいの、わさんなもんかの、いや、どっちみち亡くなったら、娘さんしかいないんだから、そうすると娘さんになるんですよって話なんで、いや、そうかの、俺死ぬまで持ってきたいのっていうようなね、ことをおっしゃるんですけども、はい、で、さ、お父さんに、もし万が一っていう時に、これ早く処分して、まあ、そのお金、例えば施設に払うお金払ったりとか、した方がいいじゃないですか、と。で、こうやって、一人娘のね、お嬢さんが見に来ていただくとか、通っていただく幸せなことですよ、っていうね、話してたんですけども。で、そういうふうに、何を使えばいいか、ですよね。で、どういう処方箋を書けばいいかっていうことを、やっていかなきゃいけないかな、っていうのがあります。それから、今は、この、安心空き家信託というものをパッケージで、30万プラス消費税でやっております。通例の場合であると、70万ぐらいかかるっていうんですよね。 で実際50万以下ではやるなっていうのはね、指導しているところもあります。まあ、ですけどもやっぱりその空き家問題とか、もう本当にもうこれ大きな問題なので、パッケージでなるべく安く世の中のためにやっていきたいなっていう姿勢でやってるんですよね。
これは前田さんのところに電話して、はいはい、相談して、はい、そっちの方がふさわしいってことになれば、はい、申し込みもそのまま手続きでやっていただける
ということなんですよね。はい、まあ、相談だけで、あとは司法書士さんとかにつながるよっていう場合もありますし、はい、弁護士さんがいる場合もあるし、うん、税理士さんがいる場合もありますけども、はい、どちらにしても、登記が入ってきたりすると司法書士さんの、登記業務って入ってきますので、うん、私の方で調整したものを司法書士と打ち合わせして信託による移転登記とかね、そういう形でやっていくという形になります。
ひとまずじゃあ前田さんに相談すれば、はい、ワンストップで話はチームでまとめていただけると、
は
い
は
い、
で実はね明日行政書士の若手の勉強会でね、はい、空き家と行政書士というテーマでお話しするんですよで行政書士もその空き家とか相続に注目してるんで、どういうそのビジネスになるかとか、どういう業務があるかというのを出すんですけども、で私の場合はさっきも言いましたようにその信用として、はい、信用的な、これで、報酬を得なきゃいけないということじゃなくて全く何もしないっていう方法もありますよってね、要するに全然商売にならないけど全く何もやらなくていいじゃないですかっていう場合もありますし、いろんなところの知識を導入して、はい、あなた場合こうした方がいいですよっていうね、方でお話したりはします。で最近ねちょっとねお客さんの査定で、査定してくれって、どうしたんですか売られるんですかって言ったら、いやちょっと弁護士さん入ってるんでってね、弁護士さんって何ですかって言うと相続人不明なんですよ。で相続人不明って何で査定かというと弁護士さんが、要するに相続人のねいないっていう時に、告知しますよね、その時の費用っていうのは弁護士さんプーしなきゃいけないんですよ。申し立てする時に相続財産管理人っていうね、形にならなきゃいけないんで、ということは休みに書いた方がいいんですかねとかね、でじゃあそれは時価でしょうか、それとも、相続税評価なんでしょうか、それとも家が古いんで解体費まで引いた金額なんでしょうか、いやーそのいっぱい値段あるんか、一体どれですかね、ね、じゃあとりあえずきちんと査定書作ってきちんと解説つけます。で弁護士さん私知ってる弁護士さんだったんで、割と不動産関係よくやっていらっしゃいます高校の弁護士さんだったんで、もしあれだったらその弁護士さんと一緒にお話してもいいですよっていう形ですよね。でそれでやってきます。で査定はそれも無料でやります。で結果話がついて、しばらくして売り出しかけてもいいということになると、まあ多分販売の依頼がうちに来るというのがね、前のブランチングオフィスっていうのは不動産業でもあるんで、はい、不動産業としての仕事になるんじゃないかなっていうことで考えてまして、でだからそれで資料を作って何枚書類書いたからいくらとか、こういう業務やったからいくらっていう形で取ってませんので、それからねもう一つね今ね、もう一つ次の課題があるんですよ。安心空き家信託っていう、とにかく今、軌道に乗せます。でうちのメンバーうちの仲間もやってきますから、他の事業とか、そういったところにも一緒にやろうっていう方は一緒にやっていくんですけど、あとね、共有登記の解消信託っていうのがあるんですよ、共有登記になってても本当もう処分するの手間取りが多いんですよね、
兄弟で持ってるとかっていうの結構聞きますもんね、
あるんですよ。で都会に離れてるとか海外に行ってるとあるんですよね。でこれを信託で組んで、共有登記を解消して代表者一人が売買の判行をすれば OK という形で取っていきたいなと思います。
いやそうしないとまとまらないでしょ、
はい、まとまらないですよね、いや俺判行せんわとかね、はいはい、突然言う方ありますし、
はいはい、その場になってね、
で認知症になってしまうとアウトなんですよ。判行するのに認知症になってしまうと、
それ兄弟だって年取っていきますからね、
できない。実際やったのが、もう80代以上の方が4人さんいるね共有登記物件ってありましたけど大変だったですよね。いや本当大変、
笑っちゃいけないけど もう笑うしかないぐらいの感じですよね。
で仲悪いもんだから、いやみんな一度に返さんのあかってね。いや、ね、どうしてですか、いやあいつあんまり顔合わせてないがって、いやでも犯行もらえますんで、いやちょっと時間ずらしましょうかみたいなね話があったりします。で共有登記解消信託というのをやって、それからもう一つ、今もう一つある課題がお人様なんですよ。お人様どうするか、これも就活で、でこの信託で、 まあ、いわゆるこの法定相続人以外の方に、うん、なんていうんですかね、こう譲るみたいな形のね、うん、形でありますし、先ほどの8050問題では、いわゆる福祉信託っていうんですけども、うん、子供なき後の信託っていうのがあるんですよね。要するに、まあ、8050とは違うんですけども、要するにこの障害を持った方、ハンディのある方のお子様が、うん、親先に亡くなりますよね、はい、財産管理できないんですよ。はい、でそうなると、じゃあ子供の相続した財産誰が管理するの、うん、っていうことで、信託で管理する人を信託で作って、管理するっていうような形ですよね。もう考えていかなきゃいけないっていう話ですね。
やることはたくさんありますよね。
あります。
正直言って、はい、本当に半分行政の問題だと思うんですけれども。
ありますね、
はい。国も自治体も怖くて手つけてないっていうのがなんか見てるとありありとわかりますもんね。
そうなんですね。
なんかそこまで入っていっていいのかどうかは、言ってるうちに問題が顕在化してますからね。
はい、そうなんですよね、はい。でね、最近やっぱり多いのね、福祉関係、ケアマネージャーさんとか、青年国員さんからの依頼で売却賜ることもあります。うん、今やってますのが、結局青年国に立ってらっしゃる方で、マイナス200万くらいになるっていう物件あるんですよ。解体したり隣に板金貼ったりとかすると300万、から市からの助成金が50万で、売却が多分50万くらいで、マイナス200万だけれども、相続放棄するわけにいかないん で、それも始末していきたいと。でそれはお金出してもいいんですかっていうね、話聞きましたら、裁判所の方はそれは後見人 の判断に任せるっていう、それだけのお金がある方なんで、任せますって話ですよね。それと、今月じゃない、来月かな、まあ、21日に、医師会の方の、なんて言うんだろう、お一人様の看取りという、うん、そういうのになぜか参加することになりまして、なんか解説してくれって、解説できるんだろうか、今から勉強しなきゃみたいなね、どうあるんですけども。
いや、だってお医者さんだって結構、はい、そういう意見欲しいんですよ。
そうかね、う
ん、だって、いや、ただ亡くなるのを見とるだけだったらお医者さんでもできますけど、うん、その方が持っている、うん、有形無形の財産があるわけですから、そうですね、それはお医者さん手に負えないですからね、うん、
一番言いたいのね、やっぱりその最後まで自分らしく生きてほしい、うんうん、でそれを手伝ってくれるのが、その例えば看取りされる方とか、うん、病院の方じゃないかなと思いますし、まあ、それから亡くなっていかれる方も決して一人ではない、ね、うん、まあ、例えば孤独死であったとしても、少なくとも一番最後に、例えばね、こう納棺するときにいろいろ世話を得てくれる人がいないと、自分一人ではお葬式も出せないという話ですよね。まあ、そういった話ですとか、あとそうですね、病はあっても病気になるなっていう話ですよね。ちょっといいですよ。病は持ってても病気にならなければ、はい、一生懸命ね、癌の方が一生懸命生きようとしてるっていうのありますでしょ。で、まあそういう形で、まあ元気を出して、まあ最後まで自分らしく生きるっていうのが、これ本当に就活じゃないかなっていう、うん。ですから、空き家から始まって、信託になって、うん、まあ最後就活になったりとか、はい、まあ、非常に行政ともかかる部分もあるんですけども、
ね、
まあ、本当の社会運動ですよね、うん、
それぞれ皆さん今話聞いて、うちはどれに当てはまるんだろうかと思い至った方々いらっしゃると思いますが、はい、本当気軽に前田さんのところに連絡をしてみてください。0766-25-5500、0766-25-5500、前田プランニングオフィスです。これは日中であれば、
ということよりも、水曜定休にはしておりますけども、土日 OK の、9時から9時までは電話対応できます。はい。
だそうです。
はい、そうです。
はい。はい、朝9時から夜9時まで、
そうです。
OK だそうです。はい。はい、気軽に聞いてみてください。そしてまた、できれば、セミナー、勉強会にもご参加ください。ね、はい、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
前田聡の相続、就活、暮らしデザインの話。前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。